果物のある生活のすすめ。果物が当たり前にある生活の提案や、果物を毎日の生活に取り入れるヒントなど、果物にまつわるお話をお送りします。こんにちは、フルーツパーラークリケット代表小坂陽平です。
よろしくお願いします。はい、小坂さん、お越しいただけました。よかった
ちょっと一月会えてました、
ね、
これ
、ね、先月ね、はい、ちょっとはい、お越しいただけなかったので、はい、ちょっと久しぶりに会えてよかったです。
よろしくお願いします。
さあ、今日は9月に入って、はい、秋、まあ、また今日ね、はい、暑いですけどね、はい、はい、秋になっていくということで、美味しい果物があるということで、はい、今日は何の話でしょうか。はいはい、
秋なのでたくさん果物ある種類がある時期なんですけども、 まあその中でも、はい、今回はですね、ブドウを取り上げてご紹介させていただければなと思います。
大好きです。
あ、そうで、僕も大好きです、
はい、そうなんですね、はい。まあ、ブドウといってもいろいろありますけど、はい、
そうなんです。今、まあ、ブドウもですね、春頃からもう今出荷されているので、ハウス栽培とかもあるので、半年ぐらいはあるんですけども、やっぱりこの8、9、10月ぐらいが一番旬の時期で、美味しい時期なので、まあぜひご紹介させていただければなと思います。
お願いします。はい、はい、まずブドウといってもいろんな種類がありそうですが、はい、
そうですね、本当にブドウも種類がどんどん年々増えてきていまして、うん、まあ、大きく分けますと、巨峰とかピオーネ、皆さん一番おなじみあると思うんですけど、はい、黒いブドウの黒系のブドウと、で、あとはまあ色が違うブドウで、マスカット、今だとシャインマスカットって
今、ね、大人気ですよね、はい、
もう皆さん好きだと思うんですけども、はい、ああいった緑色のブドウを、まあ、青系ブドウという言い方で、分けてます、
うん、
で、最後にですね、これ皆さんあんま馴染みないかもしれないんですけど、カイジっていうようなブドウが代表的なんですけども、はい、赤色した赤系のブドウもありまして、
うん、なんともちょっとエンジ色っぽい。あ、そうなんです、ね、
真っ赤っていうところまでいかないんですけども、はい、まあ、エンジ色したブドウの3種類がだいたい色分け的にも大きく大別される品種分けになります。
黒系、青系、赤系っていうんですね、はいはい、
で、まあ、それぞれ、まあ、やっぱブドウってワインの原材料みたいなイメージもあると思うんですけれども。
確かにそうですね、
はい、なんでやっぱり黒系のものが、まあ、巨峰とかではなくてワイン用のブドウっていうのは作られてるんですけれども、
またちょっと違うんですね、はい、種類、はい、
なんですけれども、やっぱ赤ワインはそういう黒系のブドウのものを原材料にして、色が出されてまして、
はい、
で、白ワインに関してはマスカット系の緑色のブドウのものを原材料に作られてます。
お、はい、まさしくそのブドウの色なんですね。
そうです、もう見たそのものが、
そうなんですね、
はい、ワインの色にもそのまま反映してるんですけども、
なんか皮、ブドウの皮を剥、はい、くと白いじゃないですかね、
はいはい
はい、で、皮があるのかないのかで、はい、赤と白あるんかなってちょっと思ってたりとかしてたんですが、はい、違うんですね、
はい、なんでも皮ごと、はい、たまになんか映画とかでも踏んだり、昔の映画とか、
ね、
樽に入れてみたいな、ああいう、まあ今はさすがにあれなんだよな、違うと思いますけれども、ああいう形、皮ごと、それでまあタンニンとかで色が出て、赤色が出るみたいな感じで作られてまして、なのでまあ味の違いとしても、まあ生で食べるときも、僕たちもよくご説明するのは、黒系のまあ巨峰とかピオーネとかっていうのは、糖度もやっぱ高くって、まあ、甘みにその食べた後の余韻があるというか、コクがあって、口の中に甘さが残る。
確かに、はい、なんかすごい甘いっていうのが印象が一番ありますよ
ね。そうなんですよ、食べた時にガツンと甘さがまず来るのは、ああいう黒系のブドウで、はい、で、まあ、逆にこの緑系のものに関しても当然糖度も乗ってるんですけども、うんうん、マスカットとかシャインマスカットとかっていうように、はい、まあ、名前にマスクっていうのを英語で書くと、はい、MUSK のムスクって、ね、なんか今、はい、ムスク、まあ香水みたいな方で、はいはい、ムスクって言い方なかなかしないと思うんですが、うんうん、まあ、それやっぱ香りがいいっていうのが名前にも特徴で出てまして、
じゃあ一番は香りなんです
か。そうなんです、やっぱ食べた時に、まあ、鼻から抜ける香りがやっぱ楽しんでいただきたいっていうのが、うん、緑系のこのマスカットの特徴です。
まあ、確かに甘いですけどいい香りって思いますもんね、はい、
やっぱ特にもう食べていただいた時に、うん、やっぱその食後感の時にね、やっぱこの香りっていう部分を意識していただくと、まあ、食べ比べたとしてもね、やっぱり、まあ、はいはい、巨峰とかとはまた全然違う 違う鼻に抜けるいい香りがするのが特徴です。
そうか、じゃあもっとこう鼻にふんって抜きながら食べると美味しいかも、はい、そうなんですね、はい、赤系は何か特徴あったりするんですか？
赤系もですね、まあ、これちょっと品種としてはまた後からちょっと出てきてるもんなんですけれども、あ、まあ、色がある意味ちょっとあの示すように、はい、両方のいいとこ取りっていうところはちょっとありまして、黒系のものによりは、あっさりはしてるんですけども、はいはい、やっぱ香りはすると、うんうん、でマスカットに比べるとその鼻抜けとかという香りの部分では劣ったとしても、あの甘さ口の中に残るしっかりとブドウを食べたっていう感じの、うん、あの食後感っていうのはマスカットよりもやっぱりきっちりするので、は
い、ちょうど間ぐらいな感じなんですね。
なので、まあ、ブドウもあの3種類、その色分けで食べて、分けていただけるのも、はい、まあ、すごい今の時期しかできないことなので、
あ、ちょうど出揃うわけですね、はい、3種類が、はい、いやちょっとあんまり意識して食べたことなかったんで、ちょっとねそこをこう気にしながら食べるとまただいぶ違いますよね、
は
い、
だからやっぱ農作物って結構僕たちの生活の、まあ、苦労のある生活みたいな話で、うん、それ密接で、うん、この今が旬なんですけど、僕たち果物屋がブドウのめどっていうのはだいたい10月10日っていうんです。でこれなんでそれを言うかっていうのはすごい覚えやすくって、はい、体育の日、はい、運動会がある時までって言うんです。
までなんですね、はいはい、
で、あの運動会の時に、まあ、皆さん、まあ、今はなかなかないと思うんですけど、ブドウ一房デザートで持っていく、
はい、あ、はい、
あの行く親がそのお弁当を作って、はい、デザートでブドウを持っていくっていうのが、うん、まあ、昔ながらの、まだ業界にも残っていて、10月10日ぐらいまでがピークで、はい、まあ、そこからもずっと減っていくって言われてるんです。
おお、あ、そうなんですか、はい、あ、めど10月10日、はい覚えた、はい、まあ、そこぐらいまでが、まあ、旬っていうか、
そうですね、一番多いのはそのあたりまでですね、はい、
なんか秋っていうと10月も結構ね、はい、あの終わりの方も秋っていうイメージですけど、はい、ブドウに関してはもうちょっと早めからってことですね。
そうですね、十分10月いっぱいあるんですけど、まあ、そのぐらいまでがピークですね。
あ、そうなんですね、なるほど。あのさっきそのワインの、はい、あのワイン用のブドウはちょっと違うっておっしゃってましたけど、はいはい、日本でもたくさん作られてるんですか？
はい、日本でも、まあ、まあ山梨県とかがあのメインでたくさん作られてるんですけども、ワインね、はいはい、あのワイナリーもできてますし、もう生産自体もすごくたくさん作られてます。
へ、はい、そうなんですね。なんかワイナリーっていうとどうしてもヨーロッパのイメージで、ね、でね、なんかこう強いですけど、はい、日本にもじゃあ、
そうですね、もう最近では、昔は本当にあの観光農園の、まあ、収穫だけファミリーで来られる
ブドウ狩りする、はいはいはい、
まあ、ああいったもの今もたくさんあるんですけど、今はですね、やっぱりいい美味しいワインができるということで、シェフの方とかが、まあ、きちっともう移住して山梨県とかに、ワイナリーにそういったもう本当にただの食事場じゃなくてきちっとしたレストランとかを併設して、はい、だからそのレストラン目当てでもう逆にワイナリー行く方がおられるぐらい、そういったことが発達もすごい日本もしてきていて、
なんかヨーロッパの話みたいな。
そうですよね、いや、なので本当にちょっと高級レストランみたいなのが併設しているところもありまして、そういう旅行の仕方も楽しいんじゃないのかなと、僕たちも、まあ、出張とかで行った時にしか行けない、あんま行ったことないですけど、そういうイメージはすごいあります。
あ、そうなんですね、はい、どうしてもなんかね、そういう農場の隣にあるレストランっていうと、はいはい、なんかちょっとこうお土産物屋さんと一緒になるみたいな、そうですよね、
食堂みたいなのがあるのかな
っていうイメージありますけど、はい、そうじゃなくて、は
い、本当にもうきちっとしたもうイタリアンとかフレンチのレストランがついていて、びっくりするぐらい値段してるところもありますし、本当にきちっとしたレストランがついてるところもあります、
ね、じゃあお料理とワインのマリアージュのやつですね、はい、いや、きっとお料理が好きなグルメな方も、ワインのね、すごくお好きな方もいらっしゃいますけど、はい、そういう方たちはもうたまらな い
多分 ね、本当にこだわってワインとお料理っていう形でご用意されてると思います。
あ、そうなんですね。いや、なんかそんなおしゃれな旅行もちょっとしてみ
たいいいですよね、
いいですよね、あ、そうなんですね、なるほど。まあ、じゃあそのワイン用のワイン、ブドウっていうのは、はい、そのまま食べるんじゃなくてワインになるということですよね。そうです、はい、まあ、その のまま私たちがいただくような、はいはい、ブドウとかは、はい、さっき、まあ、農作物なんでっておっしゃいましたけど、はい、気候の変動でなんかこういろいろあったりするんですか？
そうなんです、やはりブドウというのは形状も球体の丸っこい形してるんですけど、木の、地面から吸った水分を木は水が余るとどんどんブドウの実に移していくんですね。
水を送っていくんですね。
まあ、逆にブドウの方から水分を吸い上げるってことがないので、よくブドウが実が割れるっていうのをたまにひどい時はニュースとかでもやってる時あるんですけど、雨が続いたりするとブドウの実がパンパンになって、はい、で割れちゃったりで、まあ、逆に雨の水でですね、それぐらいで割れるぐらいパンパンに腫れてくるんです。なのであまり雨がこうやって続いていると、はい、ブドウの実割れっていうのは本当に結構多く、
そうなんですか、はい、じゃあさっきね、雨も時々は降らないととは言ってましたけど、はい、あんまり降りすぎると
本当に農業はもう難しいですよね。なくてもダメだし、ありすぎても結局それが発達に障害になってしまうので。
じゃあまあ難しいところですね。いや
もうだからもう何でもほどほどみたいな。
本当ですね。ほどほどが一番いいんですね。はいはい、ブドウはじゃあそういうの結構あれなんですか、繊細な植物なんですか？
そういった意味でその雨のですね、はい、蓄える動向っていうことに関してはまあ繊細でもあるんですけど、うん、ただその作る土壌っていうところに関してはあまり場所を選ばないと言われてまして、そんなに肥沃なところでなくてもですね、はい、作りやすいっていうのは特徴の一つでもあります。
へえ、はい、そうなんですか。はい、なんか不思議ですねそのあたりはね。
そうですね、うん、なので先ほどのワインの話もそうですけど、はい、まあ、スーパーとかでワイン見ても世界中のいろんな産地の、まあ、ヨーロッパはねイタリアとかスペインはもちろん、はい、なんかチリ産とかオーストラリア産とか、はいはい、いろんなところで、ね、産地、
アメリカのとかもね、
そうですよ、
な
んか、はい、こんなところも作ってるんやみたいな、
そうですよね、
産地あったりすると思うんですけども、あれもそれこそ植民地時代大航海時代みたいな時に、はい、ヨーロッパの人が世界中に、うん、この広がっていった時にやっぱ行く先々でも、まあ、自分の地元で飲んでたらワインが飲みたいっていうので、ワインのこの苗をですね持ってって植えたっていうのがよく言われてまして。
あ、そうなんですね、
はい、なので、まあ、それで作りたいから持っていったのと、はい、しかもそれが作りやすかったっていう、そのあまり場所を選ばずに、ね、そのあまり雨が降らないようなところでも作れるとかっていうのがあって、うん、うまい具合に世界中でこう広まっていったみたいです。
すごいですね。
なんかそう思うとそうですよね。
お酒に対する執着
とか。いやいや本当に。
でそれにしっかりねそこの土壌に根ざせる、はい、ブドウがあったからっていうことですよね。はいはい、でも確かにワイン世界中で楽しまれてますもんね。
いや本当にそうだと思います。なんか、ね、海外の方どこの場所に行ってもワインってなんか並んでるイメージありますし、
う
ん、
そうですよね、
日本でも酒屋さんとかでもね、うん、なんかどんどん産地も増えてるんちゃうかなっていうぐらいいろんなところで作られてるなというイメージあります。
あ、そうだから何々ワインっていうのがいっぱいあるのはそういうことなんですね。はい、
あ、そうですね、ブドウに寄ってきててっていう特徴に、
はい、そうなんです。その食用っていうね、両方食用なんやけど、デザートでいただくそのままいただくブドウもそうなんですか？はい、あっちこっちできてるんですか？
ブドウ自体も海外でももちろんたくさん作られてまして、うん、大体世界で作られている果物ランキングみたいなのがあって、はい、でいつも、ね、4位か5位ぐらいで、はあ、オレンジ、皆さん輸入のオレンジって、はい、バレンシアオレンジとか食べられると思うんですけど、いつもオレンジと争ってるイメージで、生産量1年間、だからオレンジぐらいの量が世界中で作られていて、
かなりですね。
そうです、だからすごい馴染みのある果物として、はい、まあ、世界中でも作られて食べられてます。
それだけじゃあみんなが作るっていうことは、で手入れとか収穫というか育てるのとか割と手がかからないとかそういう感じですか？
ね、やっぱ日本の場合はすごく手をかけて作っているので、うん、手間がかかるものなんですけども、まあ、先ほどのように生育自体はそんなに難しくはないので、はい、ブドウは結構ほったらかしてるとイメージでいうとデラウェアってこのちょっと長細くって小さい粒がいっぱいついてる、
はい、昔種なしブドウって呼んでたやつです
ね。あれがもうちょっと大きく伸びてきてるみたいなぐらい一房にたくさんたくさん実がつくもんなんですけども、
じゃあちょっとどっちかというと長細い
長く伸びていって、はい、本当に何百粒もついていくようなもんなんですけども、なんで海外のブドウ って、例えばトンプソンとかそういったものって、はい、結構イオンとかああいったところでも販売してるものなんですけど、そういったものを見ると粒が小さくって、うん、めちゃくちゃ大量に粒がついてる不揃いなんですサイズも。でもやっぱ日本のものはこのマビーって、
そうなんですね、
ちゃんとあの絵に描いた時の逆三角形のイメージがあると思うんですけど、
そうそう、なんか房がね、上大きくて下だんだんこうね、
あの形がになるように、はい、この実が、ここは切ってここは残すみたいなことをあの農家さんがされているので綺麗にあの形になるんです。なんでもう本当に、ね、そうなんです。いや本当に日本の農家さんのやっぱ栽培技術ってすごくって、だから綺麗に作れてないブドウっていうのはやっぱ房で見るとめちゃくちゃボコボコになってるブドウっていうのもあるんです。
あ、そうですか、は
い、なので本当にやっぱああいうそれこそ、ね、贈答みたいなものとかで使われるような1房5000円も6000円もするようなブドウっていうのはきちっとそういう形も整えて生産されてる。
そうなんです。いやもうちょっと気遠くなるような手間ですよね。
いや本当にすごい手間をかけて、
だって1房ずつやってはるっていうことですもんね、はいはい、種なしと、今種なしぶどう言いましたけど、はいはい、種なしと種ありっていうのはもともと
2種類、はい、巨峰とかでもあるんですけども、もともとは全て種ありのものの苗から作られてまして、
あ、全部種ありなんですか、は
い、でそれをですね途中でこのジベレリンという液がありまして、その液につけると、はい、種ができてないのに種ができたように、まあ、錯覚をして、はあ、本当だったら種ができないと大きくならないんですけど、その錯覚で実を大きくするという薬があるんです。
ああそうなんですね、はい、まだ受粉してないのにみたいな感じなんですね。
なので、そこを錯覚させることによって生育を止めずに実だけ大きくしていくっていう。
そっか、じゃあ本当は種はできてないのに実だけ大きくなっていくから種なし、はいはい、
そうなんです。
それも手もめちゃめちゃ、
いやそれいやめちゃめちゃ本当に手間です。だからそれも2回その液ってつけられるんですけど、工程を2回されるんですけど、だからもう全部の房に、こういうコップみたいなんでね、ほんまチャポンチャポンってこう下からつけていくはるんですよ。だから本当に大変、
うわ大変ですね。いやもうそこそこお値段しても皆さんそりゃそうですそうですね。
いやそういや本当に手間はかかってますね。
そうですよね、うん、あそうか、だからシャインマスカットとか種ないですけど、それだけ手間かけてはるっていうことなんです。はい、なるほど。いやなんかものすごくありがたくいただきたいと思いますなんか美味しいのと、はい、まあ、美味しくないっていうのもないですよけど、
はい、見分けもありますので、やっぱり果物なのでどうしても、はい、なので見ていただくときにですね、やっぱブドウもフレッシュな方が美味しい、果物にはなりますので、見ていただいた軸の部分がですね、やっぱ新鮮なものは緑色してまして、時間が経つとやっぱ茶色でこう枯れてくるんですね。なので、できるだけこの緑の、フレッシュのまだ水分をちゃんと蓄えているものを、
フレッシュな方がいい、はい、はい、
でこの、これも結局フレッシュの見極めなんですけど、この一個一つ一つの粒も、はい、この玉張りがよくって、
パンって張ってるってことですね、はい、
時間が経つと水分が抜けてちょっとシワッとなってくるんで、なんでそこの部分もそのフレッシュかどうかの見分けになりますんで、そういったところを見ていただくと、いいかなと思います。
じゃあ粒がパンと張って、軸のところが緑っぽいものがいいってことですね、はい、ちょっと逆選んでたかもしれないなんか熟してんのかなって思ってたんですけど、はい、フレッシュな方がいい。めちゃめちゃ勉強になりました、はい、ありがとうございます、はい、でそんな、はい、小坂さんのお店のクリケットさんでは今何かイベントがあるそうで、
そうなんですよ、はい、9月の1日から10月の31日まで、京都の全域で行っているイベントなんですけど、京都美食巡りという、催しが開催されておりまして、
京都美食巡り、はい、
で京都のですね飲食店の126店舗が入っておられて、この美食巡りっていうもの特別のスペシャルメニューを用意して、それぞれお店で、
じゃあ普段のメニューじゃない、
普段のメニューではないものを作ってそれぞれお店でですねご用意しているという時期がこの9月1日から10月31日になってまして、
お、はい、いやクリケットさんでは
そうなんです。なので、今回ブドウの話させていただいたんですけど、この旬のブドウをですねたくさん使ったこの、はい、ブドウのプレートを用意してまして、自家製のブドウのシャーベットであったりとか、パンナコッタであったり、もちろんフレッシュのフルーツブドウもつけた状態 の、 プレートをご用意させていただいております、
ね、今インスタを拝見したんですけど、はい、もうめっちゃ美味しいの
ありがとうございます。
めっちゃ美味しそうです、はい、もうブドウ満載な感じです。なんかいろんな形でブドウを食べられるプレートになってますよね。 ありがとうございます。
なので、まあ、生でもちろん楽しんでいただくのはもちろんなんですけど、まあ、果物屋が作ったらこうなるよっていう解釈で、まあ、シャーベットとか、まあ、ケーキも一緒に添えさせていただいてますので、あの生で食べる以上のブドウ感を楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
いやもうもうもう本当もうブドウ満喫なプレートになっているのでぜひですね、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、こちらが10月31日までされているということですね、はい、
ですのでちょっとあのうちのクリケットのものにかお店にもよるんですけど、うん、まあ、事前予約がいるものもあるので、ちょっとうちのプレートもそうなんですけども、ね、はい、あの予約をいただいてのちょっとあのメニューとなっておりますので、ちょっと他のお店さんもそこだけちょっと確認していただいた方がいいかなと思います。
はい、前日までの予約ですね、はい、クリケットさんの場合は、はい、え、こちらの予約はお電話、
あ、お電話で、はい、はい、大丈夫です、
お願いいたします。
お願いします。はい、
クリケットさんのお電話なんですけれども、
075-461-3000、
はい、はい、075-461-3000番ですね、はい、はい、こちらの方までお電話して、はい、で翌日以降に、はい、はい、となってますので、ぜひ、いや私も行きたい。
ありがとうございます。
はい、です、はい、今日はなんかあの美味しいブドウを教えていただいてありがとうございました。
はい、
次回が10月の2日ですね、は
い、
2日で、
はい、よろしくお願いいたします、はい、
またお待ちしております、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。